今日は第二コリントの4章13節から18節までです。第二コリントの4章13節から18節。私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。アメン。昨日は私たち土の宝の中に、とこしえに変わることのない計り知れない宝を宿しているということを見ましたけれども、今日はですね、外なる人と内なる人のことを、昨日と大体同じですね。私たちの外なる人はこの土の器、私たちの体は土にしか過ぎません。磨いても磨いても泥は泥、それは変わりない。しかし私たちの内なる人、私たちのうちにはイエス・キリストという永遠の宝を宿しており、そして莫大な力がこのお方にあります。16節ですから、私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。外なる人は日々衰え、外見もだんだん、しわしわになっていくかもしれませんけれども、でも内なる人は日々新たにされ、日々新しく、日々若々しく、わしのように力が与えられるようになっていきます。今日の出だしの13節、この私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通りとあるんですが、これの脚注の方を見ますと、これは詩編の116編10節と書いてあります。でちょっとそちらの方を開きたいんですが、詩編の116編の10節でですね、この第2コリントの第2コリントの方で引用されている聖書は、古代ギリシア語の、旧約聖書、もともと旧約聖書はヘブライ語ですが、このパウロがよく引用している聖句というのは70人訳聖書というヘブライ語を古代ギリシア語に翻訳した聖書を、それまた、皆さんが日本語で読んでいるわけですが、だからちょっとだけ違います、訳し方が。ですので詩編の116編の9節から15節までを、全体で読んでみたらその全体像がわかります。詩編116編の9節から15節。私は生ける者の地で主の御前を歩き進もう。私は大いに悩んだと言った時も私は信じた。私は慌てて すべての人は偽りを言うものだと言った。主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。私は救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めよう。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民すべてのいるところで、主の生徒たちの死は主の目に尊い。アメン。で、第二コリントの方では、私は信じた、それゆえに語ったと書いてあるんですが、詩編の方を見ますと、まず私は大いに悩んだと言った時も私は信じた。で、11節、私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだと言った。あります。ね、この詩編の作者、まず最初に、私は生ける者の地で主の御前を歩き進もうって言ってるそばから、私は大いに悩んだと言った。で、11節、私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだと言った。この詩編の作者は主を信頼して主の前で歩もうとしました。でもやっぱり、唇で告白してしまうんです。私は大いに悩んだ。目の前の目に見える困難、また目に見えて弱い自分、それらを見てしまって、でそれで私は大いに悩んだと言ってしまったんですね。でも11説で、私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだ。すべての人、私も含めたすべての人、偽りを言うものです。私は乏しい、私は不足をきたらしている、私は何月何日までに破産してしまうとか、私は銀行口座はもうない、救いがないとか、いろんな偽りを言ってしまいます。大いに悩んだと言ってしまいます。でもこの詩編の作者は慌てて、私を含めて全ての人は偽りを言う。ですぐに12節から感謝、主はどういうお方かを告白するんです。主はことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか、ね、主はそれまでいっぱいよくしてくださったじゃないですか。主は不足を満たしてくださった。死んでるようでも生きている、行き詰まっているようでもしかし決して窮することがない。主がよくしてくださったことに対する感謝。私13節、私は救いの杯を掲げ主の御名を呼び求めよう。主は救ってくださるお方。単純にこの詩編の作者は、私は救われたことを感謝しようと、主を単純に感謝するようになりました。でそれで自分の先生、私は自分の誓いを主に果たそう。見た目すべてのいるところで主に対して誓ったことがあるんです。主に対して私はこれをしますと告白した言葉があるんです。そこに立ち返ったんです。私たちも唇ではいろいろなことを言ってしまいます。でもそれでもすぐその後に自分は偽りを言うものだと告白して、そして主に感謝を捧げ、そして主に最初に果たそうとした約束に立ち返って、そして主に立ち返ることができるんです。第二コリントの方に戻りますけども、それだから第二コリントの方、私は信じた、それゆえに語ったと。で、その信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語る。皆さんは何を信じているでしょうか。何を語るでしょうか。 自分の不甲斐なさを語るでしょうか、それとも自分の内に宿しておられるお方を語るでしょうか。どうか皆さんの内におられるお方がどれほど素晴らしいか、それまでの人生でどんなに良くしてくださったかを語り、そしてその神に感謝してください。イエス様を蘇らせた方の力が私たちのうちにも働きます。私たちは四方八方から苦しめられているようでも決して窮することはなく、途方に暮れているようでも決して行き詰まることはありません。私たちの外なる人、この土の器は日々衰えているようでも、しかし内なる人は日々新たにされています。17節の今の時の軽い観難はとあります。これが、この8節から12節に、四方八方から苦しめられているようでも窮することはなく、途方に暮れているようでも行き詰まることはない、迫害されているようでも見捨てられることはなく、倒されるけれども滅びない、困難があります。クリスチャン生活、イエス様を信じれば困難が何もなくなる、苦しみもなく単にハッピーな人生になれるっていう、そんな単純なものではないです。当然困難はありますよ、キリスト者になっても。でもその中にあっても決して倒されることはないんです。落ちぶれることはあっても決して滅びるようなことはない。それは軽い困難です。今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらす。困難が栄光をもたらすんです。困難があったら逆に喜びだと思いなさいって聖書の、至るところに書いてありますね。なぜなら今の時困難があるのであれば将来重い栄光になります。皆様経験あるんじゃないでしょうか。私も、部活をやっていた時すごいきつくて苦しかったけれども、今になって思えばあれは、いい思い出だった、栄光だった。あの辛い経験があったから今、辛いことがあってもそれでもなお耐えようとして投げ出さずに頑張れると、そういう世の中的なことにおいてもそうであるのであれば、むしろ今皆さんが主イエスキリストにあって困難を受けているのであれば、それは永遠に残ります。イエス様のゆえに苦労ができるのは今のうちしかありません。永遠に入ってしまったらイエス様のために苦労したくても苦労できないんですよ。永遠の世界にはもはや苦しみもなく悲しみも涙もないから。もしだから今皆さんがイエス様のゆえに、あるいは福音のために涙して苦労して行き詰まりを経験して、それでもなお主から力をいただいているのであれば、それは今しかできないことです。今しかできない思い出作りは今しかできません。今やってください。今皆さんがイエス様のように苦しんでいるのであれば、それは永遠の思い栄光をもたらすものです。ですからどうか喜んでください。18節、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続きます。この見えるものがすなわち私たちのこの肉体、外なる人、この土の器です。それによってではなく、むしろ見えないものにこそ私たちは目を留めます。見えないものとは内なる人であり、また土の器の内にお入れしている計り知れない宝です。イエス・キリストです。 私たち自身の肉体を見ても、あるいは私たちの心を見ても絶望しかないです。悩みしかないです。さっきの詩編みたいに、私は大いに悩んだとしか言いようがありません。私たち自身の日々衰える肉体を見ても、ところが私たちの内なるお方を見るのであれば、私たちは決して行き詰まることもないし、日々新たにされますし、困難を帯びているようでも決して倒されることはありません。イエス・キリストの死をこの身に帯びているのであれば、イエス・キリストと共に復活するということも必ずこの体にあって成就いたします。今のこの時の困難は永遠の思い出作りだと思えばいいんです。イエス様に会って、後の世に入った時、よくぞあの以前の世界で、あの不完全な体で、よく私のことを、私の名を否まず私のゆえに耐えてくれたと、その永遠の栄光をもたらすために、日々皆さんのうちにやってくる困難を、このイエス・キリストにあって信仰によって乗り越えていく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。アーメン。愛するイエス様、私たちは外側においては諸々の困難があり、またさっきの詩編の作者のように、私たち自身を見ても、私に悩みしかない、絶望しかない、そう言うしかないですけど、しかしそれでも私たちは告白します。内なる人は日々新たにされている。すべての人は偽りを言うもの、すべて憎なる唇は偽りを言います。しかし主よ、あなたはすべての人を偽り者としても、あなたお一人は真実なるお方だから、私はあなたにより頼みます。今この時、目の前の状況は行き詰まっているようでも、しかし決して窮乏することはないことを感謝いたします。いつでもイエスにあって死に渡されているのであれば、やがてイエスと共に復活させられることを信じます。どうかあなたに対する信仰の告白と、また今まであなたが良くしてくださったことへの感謝にあふれて、今日一日を送らせてください。これからのうちもずっと、ただあなたに対する感謝と賛美、あなたが必ず助けてくださるというその信仰によって歩んでいくことができる皆さんでありますように。この新しい一日もどうか助けてください。一人一人のそれぞれの手の技を祝福してください。また家庭においても、学びにおいても、あなたが愛と知恵を与え、それぞれがキリストの似姿へと作り変えていくために、この一日、また全てのことをイエス・キリストの名においてなすことができますように、どうか助けてください。この災い大きい時代、この国においても、イエス・キリストの光を燦然と輝かせる一人一人であり、光の子らしく歩む皆さんでありますように。この祈りを私たちの愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。